聖書朗読です。旧約聖書詩編37編1節から11節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の868ページ、詩編第37編。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く者は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている。貧しい人は血を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。続いて新約聖書フィリピの信徒への手紙3章12節から21節。新共同訳聖書では新約聖書の部分365ページです。お読みします。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ。後ろのものを忘れ、前のものに全身を傾けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかし、あなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことをも明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。また、あなた方と同じように、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし、私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。お祈りします。私たちの命とこの世界に満ちるすべてのものの創造者なる神様、あなたは今日も私たちに新しい一日をお与えになりました。そのことをたたえ心より感謝します。こうして主の日にここに集ってあなたの言葉をもう一度聞くことができる恵みを感謝いたします。神様、すぐる一週間の歩みを振り返っても、私たちの弱さを覚えます。 どうか私たちのこの弱さと罪をあなたが許し、私たちに互いを許し合う勇気と信頼をお与えください。また私たちの国には新しい指導グループが与党の選挙によって形成されました。どうか選ばれた人たちにあなたが知恵をお与えください。あなたの見えざる御手を持ってその指導者たちを導いてください。そして私たちの国に必要な政策が着実に、そして素早く行われますように。そしてそれを見守る国民一人一人に批判的な目と、そして支えるべき人々を支える冷静な心をお与えくださいますように。神様、私たちの間で育っていく子どもたち、若者たちを今日もお支えください。先を見通すのが大変難しい時代ですけれども、若い人たちが自分の使命と目標を得て希望を持って進んでいくことができますように。子どもたちが守られるべき人々からちゃんと守られて大きくなっていくことができますように。そして年を重ねた人々が私たちの間で敬われ、大切にされ、そして見守られながら豊かな日々を送ることができますように。人生のいろいろな段階の中で病を得ておられる方々にあなたの癒しがありますように。教会を訪ねることができない、しかしインターネットその他でこの礼拝に参加しておられる人々にあなたの恵みがありますように。そして何よりもこの町に住む市民権を持たないあなたの子どもたちに、私たちを通して安心と保護が届きますように。共に生きる者たちとして私たちが連帯を示していけますように。神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんは、自分は何者だと考えていらっしゃいますか？あなたは誰ですかというふうに問われたときに、名前を問われているのではないとしたら何とお答えになるでしょうか？私は男ですとか、私は日本人ですとか、私はどこそこ出身ですとか、いろんな答えがあると思います。生まれ育ち、家柄、国、文化、言語、こういったものは私が自分で選ぶというよりはその中に生まれ落ちる、そういう環境だと思います。日本語を話す前の自分を覚えてらっしゃる方というのは多分いらっしゃらない。母語を話す前の自分というのは多分意識としてはないと思いますね。それもある、そういう形で自分は何者だというふうに言うと思います。それからもう一つあるパターンは、私の学歴ですとか職業ですとか財産ですとか社会的なポジションとか、そういうものですね。これはこう自分が自己形成を遂げた後というか遂げる中でこう成し遂げたことです。日本の人はこう遠慮深くそういうことは言います。もちろんでそれは大変な美徳だと思いますけれども、もちろんそれも重要な自分は何者かということに関するアイデンティティなのだと思います。私は大学で働いていますのでよくわかりますけれども、研究者のアイデンティティというのはこう研究論文とか著書のリストなんですね。ものすごくこう現生的なものです。業績というのはそういうものがございます。それからもちろん最後にもう一つ、あなたは誰ですか、何者ですかと問われて、最初にうまく口では言えないかもしれないけど、最初に思うのは私の愛する人たち、つまり親とか兄弟とか家族とか子供たちとか友人たちとか、 大事な大事な人たち、その人たちとのつながりが私なんですね。そういうふうに、考えると思います。で、そんなことを思いますときに、じゃあどうなのかなと思う問いが2つあります。1つは、そうした自己理解、あるいは私が私であることの根拠というのは、どんなに私にとって大事なものであっても時が経ってばやがて失われていくものなのではないかという問いです。人はやがて死んでいきます。こう年を取りますといろんなことが昔ほどはできなくなるし、特に職業上のポジションなんていうのは定年すれば置いていかなければいけないんですね。いろんなものを私はやがて失うのではないかっていう、その問いを前に私たちはどう考えればいいのかという問いがあります。もう一つの問いは、私は何者なのかという問いに対して宗教はどういう役に立つのか、特にキリスト教は私たちの根拠がどこにあるというふうに答えるのかという問いがあります。その2つの問いを頭に置きながら、先ほど読んだフィリピの信徒への手紙というテキストを見てみたいというふうに思います。今お読みしたあのユニットは、新共同訳では目標を目指してというユニットのタイトルがついていますね。この目標を目指してという言葉はパウロが書いた言葉ではありません。新共同訳聖書編集委員会がつけたタイトルです。ですから間違っているとは限りませんけれども、正しいに違いないんですが、パウロが書いた言葉ではない。そのことは、覚えておいてください。で、目標を目指してというのは、まあ、私なかなか適切なタイトルだと思います。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありませんというふうにパウロは言っています。で、むしろ何とか捉えようと努めているのだというふうに彼は言っている。で、その先がちょっと面白くて、自分がキリストに捉えられているのだからというふうに言うんですね。私はキリストに捉えられたというのと、私は捉えようと努めているというのがこうペアになっているのが非常に面白いと思います。で、さらにその先の説にはこんなふうな言葉が出ますね。後ろのものを忘れて前のものに全身を傾けながら目標を目指してひたすら走る、これが今の自分の姿だというふうにパウロが言っている。ちょっとついでに言いますと、この手紙を書いた時のパウロはもう立派なおじいちゃんです。それから彼はなおかつ牢屋の中にいたのです。当に、いわゆるこう今でいう後期高齢者の部類に入るほど年を重ね、なんでか捕まってしまって秩序を乱すとかいろんなこと言われるわけですよね。牢屋にぶち込まれている。 ですからこう人生は遠の昔に終わりに差し掛かっているし、社会的なプレスティージはもう何もないわけです。当然ながら彼は年金はもらっていないですね。年金もない。でその彼がですね、目標を目指してひたすら走るって言ってるってのは、これは何なんですかね。目標を目指してひたすら走るっていう翻訳は私たちに大変親しいんですが、ギリシャ語ではですね、捉えようと努めているっていう時の努めるっていうのと同じ言葉なんです。ひたすら追い求めるっていう言葉なんですね。訳としてはひたすら走るでいいと思いますけど、追い求めるっていう言葉です。非常にはっきりしているのはこの込み出しにありますように、彼は私がなすべきことはもう終わった、あとはだんだん手放していくだけだとは全然思っていない。そうではなくて、死ぬまで前に進もうと思っているということです。で、その根拠がキリストが私を捉えたからだというふうに彼は言うんですね。不思議ですね。キリストが私を捉えるというのは、こう今の私たちなりの言い方をすれば、 こうキリスト教信仰を持つようになったというのとほとんど同じことだと思います。パウロはそれをキリストが私を捕まえた、受け止めたっていうんですね。で、キリストに捉えられる、その魅力に惹かれる、その彼が放つ恵みに支えられて生きるようになる、ということは、私の人生はこれで完成したとは言わないということ。あとは今まで手に入れたものをなんとか少しずつ出しながらも、保って、最後にちょっと残って死ねばそれで満足だというふうには言わないということ。でむしろ今まで持っているものは全部後ろにポイと捨てて前に向かって進みたいということを意味するようです。キリスト教信仰の歩みが私たちの人生のある時点で始まります。で、それはやがて過去となっていくわけですが、その意味では、信仰というものは過去に始まりを持つのだと思います。しかしその過去の一歩は常に今日の一歩でもあるのでしょう、パウロにとって。そしてその一歩は必ず未来を目指す根拠となる、そういう生き方なのではないかという気がいたします。彼は高齢まで元気でした。足はとっても元気でした。ものすごい距離を歩いて旅をしていますので、海も何度も越えています。生涯の一番最後ローマに行ってますが、その時ナンパして海の上を泳いでいます。ですから本当に生きるか死ぬかというのを何度も乗り越えた男ですね。でも彼は病気持ちでもありました。どこが悪かったのかはっきり分かりません。目じゃないかという説もあります。で、手紙を書くときには古代の人は自分では書かない、人にこうディクテーションでこう書き取らせるんですけれども、あるフィリピの信徒の手紙の終わりの方だったと思いますが、さあここから私が自分で大きな手で挨拶を書いていますっていう箇所があります。あれはディクテーションをやめて自分で書いている。で、大きな手でっていうのは多分彼は少なくとも老眼だったんだと思うんですね。ですから年を取っていくいろんなこう難しさというのは彼はもちろん知ってるわけです。それなのにそういうふうに言っている。そこにやっぱり注目したいと思うわけです。二つ目の問い、私たちは何者であるかということについて、キリスト教は何て答えるのか、そのヒントになりそうな言葉が今日お読みした聖書の箇所の後半にあります。それは今日の説教題にした言葉ですけれども、20節ですね。私たちの本国は天にあるというパウロの発言です。私のふるさとの教会は、今では私はそういつもいつも帰らないんですけれども、お葬式をするときにですね、田舎ですので町内会の人が一緒に手伝ってくれてお葬式をするんです。前の晩の前夜式というのは教会ですることはあるんですが、いつもそうではなくて、しばしば信者さんのご自宅で、座敷を開いていたします。 ですからその前夜式は近所の お母さんたちが割烹着を着てこうおにぎり作ったりこう台所を明け渡してやるわけなんですね。牧師先生が来るんです。で、お隣の家でお葬式があるときはお坊さんが来たりするわけ、そのときは我が家も行くわけですね。そういうやり方なんですが、で、葬儀のときに延べの送りをいたします。もちろん自動車で送るんですけども、霊柩車が来て、で、その納棺のときにですね、こう旗が2本立つ、上り旗が、何々町内長寿会という旗です。一つはからもう一つが面白くて、これ教会の旗なんです。この言葉が書いてあるんです。我らの国籍は天にあり。そういう田舎です。で、この我らの国籍はというのは古い聖書の訳なのかもしれませんね。ここでは本国はって訳してあります。この言葉、ギリシャ語ではポリテウマという言葉なんですが、辞書を引きますと、まずはポリテウマというのは国家という意味なんだそうですね。ポリス の生態という意味なんだと思います。都市国家の生態、政治生態、それから国籍って訳すことも不可能ではないようです。市民権があるところという意味ですね。いずれにしても私たちの本国、国家、国籍、つまり所属は天にあるって言っている言葉ですね。もう一つ非常にあり得るニュアンスとして、この手紙がフィリピの教会に向けられているという、歴史的な事情があります。皆さんの中にフィリピという町を訪問なさった方がいらっしゃるでしょうか。マケドニア東部、ギリシャから見ると北の方にある、町なんですけれども、ローマ帝国の時代に大変発展した町でして、帝国の東部分とギリシャ半島の部分をつなぐ重要な道路があります。ヴィア・エグナツィア、エグナツィア街道といいますが、それを監視する位置にある都市です。だから軍事政治的にはも重要、それから金が出ますので経済的にも重要なところ、でもう一つこの町の非常に大きな特徴は、ローマの皇帝たち、とりわけアウグストゥスという初代 カエサルの次の皇帝さんですね、彼がたくさんの退役軍人をここに入植させたということです。つまりフィリピという町はローマ人がローマ市民権を持ってそこに住んでいる、要するにコロニーなんです。ローマ人の、名前がついてます。コロニア・ユリア・アウグスタ・フィリペンシス、アウグストゥス、ユリウス・アウグストゥスの植民地、植民地であるフィリピという意味ですね。つまり皇帝直轄ではないんだけど、自由市なんですけどほとんど直轄です。でイタリア圏という権利までもらってまして、つまり帝国ローマと同じ都市ローマと同じ政治ができる形態になっている。分かりやすく言うとミニローマなのです、フィリピというのは。でこのミニローマ植民地のことをローマ人たちはポリテウマと呼んだのです。分かりますか。つまりこの町がローマの植民地だとしますね。でローマ人ばっかり住んでるわけです。こうアメリカ人でもいいんですけど、でその人たちが、私たちはローマのポリテウマだって言ってるわけです。彼らは貴族意識としてローマです。ギリシャの東の方にいますけど、でパウロはこの手紙でフィリピのキリスト教の信者さんに向けて、私たちのポリテウマはここじゃない、上って言ったんですね。皆さんのポリテウマはどこにありますか。本国、ふるさと、所属場所は。人間というものは現実的ないし想像上の、所属している社会空間を通してそこを自分の居場所というふうに考えて、私は何者だというふうに理解するんですね。人間はただ単独で生きている動物ではなくって、社会関係の中をイマジネーションを持って生きていますので、そういうふうに自分を位置づけるわけです。どこそこの家族の末裔とかでもいいし、あの村の一員でもいいし、この会社の一人でもいいし、そういうふうに理解するんですね。でそうしたものはしかし、パウロの言葉からすると、もしかすると単なる地上的なものというのに分類されてしまうかもしれません。これはほとんど冗談のような笑い話なのですが、ある学生さんが私に向かって、お父さんからあと何年のうちに結婚したらどうかというお勧めを受けたという話を聞いたことがあります。でどうしてって尋ねたって聞いたら、聞いたって言うんですね。でどうしてなのって言ったら、その間ならまだ部長でいられるからって言って、いやなんかこう身につまされますよね。それは私たちに生きてる現実なんですよ。で人間ってそういう生き方をしてるんです、どんな時代でもどんな人でも。でもパウロは、でも私たちの所属は天だよねって言ったわけですね。でその根拠はおそらく今日の聖書の言葉では、キリストの十字架という言葉だと思いますね。 皆さんご存知のように、パウロという人物はこうユダヤ民族の一員だという自覚を強く持っていた人です。もともとはでユダヤ民族のアイデンティティはこう神の律法を守るということを通して実現されていくないし維持されていくというふうにパウロは考えていた。でその神の掟の守り方というのはその当時のユダヤ人にはいろんな流派があってですね、こっちが正しいお前は偽物だとこうお互いにこうむちゃくちゃになってたんですね。つまり日本的に言うとこう日本主義者がお互いを非国民呼ばわりしていたわけです。民族としてのアイデンティティは非常な危機の中にあった。社会がすごく変化していたからです。だからこうラディカルな民族主義というのが出てくるわけですね。でパウロというのはファリサイ派という流派の流儀に従って神の掟を一生懸命守っていた。でその掟を守らないやつらは非国民だったわけです。でその非国民の中に、イエスがメシアだって信じるこう、まあ、ナザレ派、ナザレ人たちのグループがいた。でパウロはそいつらをこうぐちぐちと潰して歩いてたわけですね。自分たちのアイデンティティの根拠をこう踏みにじるけしからぬやつらとして、でその最中に十字架にかけられた神と出会っています。キリストです。つまり呪いの死を死んだ挫折したはずのメシアが実は神であったとい こう経験を彼は内的にしてるんですね。で それで彼はキリスト教徒になりました。自分が迫害していた相手方のこう流派にユダヤ教の流派を変えたんですね。でなおかつ民族主義の境を越えていったわけです。で彼はこういうふうに後に発言していますね。私は神の律法を通して神の律法に対して死んだ、神ご自身との関係に生きるためだと。私はキリストと共に十字架に貼り付けにされた。つまりパウロという人物は私たちならば普通頼りにするこう生まれとか業績とかこう大事な人間関係仲間とかそういう私たちのアイデンティティを大抵なら支えているもの全てが一回完璧に崩壊するという経験をしたわけです。でそのキリストはおそらく天から現れました。天からの光に照らされたと使徒言行録には書いてある。だから彼は今日読んだようにも言えるのだと思うのです。つまり、今までのことは全部後ろに捨てて構わない、私は前に向かって進みたい。だから私たちが所属している本当の場所は天にある。最後に彼はこんなふうに言っていますね。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださる。なんだかとっても神秘的な言葉です。ここでしかし力と訳されているのはギリシャ語の原文では、まあ、力でもいいんですけども働きっていう言葉なんです。ギリシャ語はエネルゲイアっていう言葉、エネルギーという言葉の語源です。ですからここをそのまま、まあ、ある程度奴隷的にこう日本語としてはこなれてない形で翻訳するとこんな感じです。彼は私たちの癒しさの身体を彼の栄光の身体と同型のもの、同じ形のものに変容させるだろうと、形を変えるだろう。もうちょっと分かりやすく言うと、私たちは変身するって言いたいんです。彼は万物を自らに隷属させることすらできるその働きによって、つまりパウロはキリストは働きとして私たちに経験される、そしてその働きは私たちを栄光の存在、栄光の自分へと変える力があるのだって言ってるんですね。栄光というのは もう一度申しますが、フィリピという町ではローマ皇帝のものでした皇帝に忠実な都市ですから。でそれをパウロは天に向きなさいって言ってるわけです。私この夏に、スタディーツアーで韓国に行くチャンスがありまして、学生さんたちと一緒に行ったんですけれども、多文化主義というのが、今回テーマでした。マルチカルチュラリズムというんですね。で非常に多様なレベルでの、複数文化多文化というのを見てまいりました。どんな社会でもありますけど、いわゆる上流階級には国際結婚というのが普通にありまして、今は韓国もそれ非常に盛んです。普通にあります。で韓国社会ではその国際結婚を指して多文化ということが多いんですね。今は多文化ってもっと広い現象だと私は思い込んでいたんですけど、多文化というと国際結婚のことなんです。で特にそこから生まれた子どものことを指しています。あれ多文化の子って言うんです。多文化の子のクラス集まれみたいな感じ。本当で今は図書館も多文化図書館というのは民間でありまして、それは素晴らしいと思うんですが、いろんな国のお母さんたちが自分の母語の絵本を子どもたちに読んでやれる図書館というのがあるんですね。中国から の人が非常に多いです。なぜかというと朝鮮族が中国多いですので、朝鮮民族というのは国境を越えて住んでいます、いろんなところに。それが多いですし、モンゴルの人もいっぱいいますし、東南アジアの人もいますし、すごくいろんなところから人が入っています。でただいずれにせよその上流社会の国際結婚というのはいいんです。余裕がありますので、しかも本国にしょっちゅう帰りますので大丈夫です。ちなみに韓国の国際結婚で一番多い国は日本、一番多くはない、一番多いのは中国ですけど、日本がかなり多いというのはご存知ですか。なぜだか分かります？統一教会の国際結婚があるからですね。だから実際には夫婦として生活していない場合もありますけど、集団結婚式をするから多いんです。それはいいとして、それからですね、非常に問題があるのは、農村部にブローカーによって送られてくる、主として東南アジアから送られてくる花嫁たちです。農村部の男性はどちらかというと低学歴、収入が低い。だから、韓国というのは都市志向がものすごい強い、ソウル一極集中ですので、なかなか農村でお嫁さんの来手がない。でだから跡取り息子が年を取るんですね。30、40になる。でブローカーによって韓国で働けるよって言って金を取り、送り出し国から、で農村ではお嫁さん持ってきてあげるよって言って金を取りで結婚をセッティングすると、でこれは政府が介入しましてかなり良くなったそうですが、時々悲惨なことが当然起こります。もらったお嫁さん気に入らないからってすぐ掘り出して金出して次のちょうだいって言ってみたりとか、うちの家の文化に完璧に染まりなさいということで、外国人のお嫁さんなのに韓国文化をめちゃめちゃ強要して最後には家族全体でいびり殺してしまったりとか、あるいは我慢できなくなった若いお嫁さんが旦那を殺したりとかがあるわけですね。でも今はだいぶ政府が介入しました。でこういう問題もあります。だからもう一つはなかなかあまりにも合理主義的で悲しいと思ったのは、中小企業が、韓国の人の労働力では足りないので外人の単純労働者を入れる。しかし居いてほしくないか、非正規雇用です、どっちにしろ。で 不法滞在なんかしてほしくないし、必ず帰ってほしいので、政府がそれを取りまとめて、いくつかの国にあんたの国から何人、あんたの国から何人って呼び集めて、でしかしそのパスポートを事業主が取り上げたり給料未払いなんかがないように政府がカチッと管理して、でも絶対に定住権を持たせない形で入国させて、で企業主がいやちょっと今景気悪いからもういりませんって言ったら政府がはいご苦労様って返すっていう、そういう完全に階層化された形ですね。でそういうのを見てまいりました。 隣の国の話ですけど、私たちの国にもある現象だというのは皆さんお分かりと思います。どのくらい整備法が整理されているかどうかというようなことは違うかもしれませんが、つまり私たちの本国はどこにあるかというのは非常にリアルな問題ですね。市民権をどこで持っているかという、キリスト教は私たちの本国は天にあると宣言いたします。でこれはどういう意味かというと、どの国に属しているか、どういう市民権を持っているか、どういうステータスで今この町で暮らしているかというのはキリストの前では最終決定的ではありませんという意味ですね。でも私たちもちろん天国パスポートとか持っているわけではありません。それぞれの国に具体的に生きています。でもそれが全てではない。キリストの前には私たち皆平等なんだ、そのことを胸に入れて、なおかつ私たちの人生は最後まで前進だというふうに信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みによって私たちはさまざまな困難の中、弱さの中にあっても毎日を新しい一日として生きていくことが許されております。そのことを感謝し、しばしばあなたを見ることではなく自分の力の限界を見ることによって、もうこのくらいでいいかなと思いがちなこの私たちを許し、新たな力を与えて今日より迎える1週間を歩んでいくことができますように。そして私たちが互いに励まし合い、助け合って歩むことができますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただけます方、どうぞご起立いただいて賛美歌の474番を歌いましょう。